を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。本日はですね、マリーお一人で、お送りしたいと思います。2016年最後の放送ですね、やっていきたいと思います。さあ、オープニングテーマの、内容、トーク内容なんですけれども、まあ今年の漢字っていうのが発表されましたね。今年は金ということでね、オリンピックで金メダルラッシュ、あと政治とかの金の問題とかね、あとスポーツ界とかで新たな金字塔が達成されたなどなどで、ということで、まあ今年は金という感じで決まったということだったんですけれども、まあこの時期になると、まあこういう話題が出て、結局じゃあみんなはどうだったみたいな感じの会話がきっとね、お友達だったりとか、会社とかで、お話しされると思うんですけれども、じゃあマリーは何だったかなと思っていろいろ考えた結果ですね、まあすごく縁起が悪いというか、あんまいい言葉ではないんですけれども、私の、2016年の漢字はですね、病という漢字、もうまさにこれですね。本当に2016年の始まりからもう本当の終わりまでずっと病気を抱えたまま、そして2017年を迎えるということで、本当にずっと病気病気病気という形で、もう本当医療費が半端なくてですね、多分もう何十万払ったか分かんないぐらいのね、医療費を払っているんですけれども、で一番最初の時なんてあれですからね、ちょっと保険証がちょっと手元になくてですね、まだ届いてなくてですね、全額負担をしなきゃいけないということで、またまその時は額はそんな大きくなかったんですけれども、保険入ってれば3割負担のところが全額負担ということで、すごく苦痛だったなっていう、その時は本当に辛い感じだったんですけれども、まあでもつい先日もですね、ちょっとまあ最後まで病気でしたって言ったんですけど、今もなおその病気進行中なんですけれども、まあ大きい病院に行った時にですね、まあ噂では聞いていたんですが、結構まあお名前は言いませんけど、その病院の名前は言いませんけど、まあ噂でその病院はすごいちゃんと知っているからこそすごいいっぱいお金取られちゃうよみたいな噂を聞いてて、本当かなと思って行ったら、まあ本当にすごい額を取られてしまいまして、もうカツカツだったんですけど、ただなんか最近はあれみたいですね、最新の病院というか、まあ小さい町の病院はないと思うんですけど、大きい病院とかに行くと支払いとかがね、クレジット支払いができたりだとか、あれ知らなくてですね、窓口行ってわーってなって、嘆いてたら、クレジットもできますよっていう風に受付の人に言われて、今はそんな時代なんだなと思ってね、ね、なんか何でもクレジットで支払えちゃうっていうか、でも逆になんかその時にたまたまクレジットのカードを持ってなくてですね、まさかその病院で使えると思わなかったので、お家に置いてきてたので、わー持ってきとけばねよかったなーなんて思ったんですけれども、まあその月にもうすでにその月の頭の方でクレジット一回使っちゃってたので、あんまり使いたくはなかったなと思ったんですけど、本当カツカツだったので、その時はね、持っとけばよかったなっていう風に思いましたね。やっぱ備えあれば憂いなしとはまさにこのことだななんて思いました。さあ、というわけで本日はですね、前半戦はちょっと入浴方法についてお話したいかなと思います。で、後半はね、2016年を振り返っていきながら、のほほんとお話をしていければななんて思います。クリスマス過ぎたんでクリスマスの話題が来るかと思いきや、本日は全くクリスマスに触れないでいきたいと思います。はい、というわけで、2016年最後の放送ですね、どうぞ楽しくお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りいたします。さあさあ、というわけでね、2016年も終わりになり、クリスマスも終わり、あとは年末ね迎えるだけなんていう感じなんですけれども、まあお掃除とか皆さんね、もうコツコツコツコツやってらっしゃると思うんですけど、私はですね、年末は必ずやることがあってですね、まずお風呂掃除は必ずやるんです。水回りはもう必ずピカピカにして、で、まああわよくば床にフローリングにワックスをかけたりだとか、もうお部屋もピカピカにした状態で、まあ2017年を迎えるっていうのがですね、そうね、中学校ぐらいからずっとやってることなんですけれども、小学生の時はさすがにね、掃除とかちょっとめんどくさいななんて思ってやらなかったりしてたんですけども、中学校ぐらいから ね、あの自分の部屋というものを持てるようになってですね、もうピカピカに、まあ、自分の部屋だけはお風呂、床ピカピカにして、で、まあ、担当の、まあ、掃除エリアはお風呂場なんていう感じで私はずっと生活してきてたので、まあ、それは東京に来ても変わらずだったんですよ。っていうわけでですね、まあ、お風呂ピカピカにするわけなんですけれども、やっぱそのお風呂ピカピカになったらやっぱ入りたいじゃないですか。で、入るってなった時にね、まあ、寒いからね、お風呂に浸かる方も多いと思うんですけども、この実はね、最近ちょっと流行ってるとか、多分芸能人の方も結構やられてるらしくて、で、私も最近それを知ってやってるんですけれども、皆さん、まあ、半身浴とかはさ、結構、じゃない？なんかちょっと数年前、数十年前ぐらいからね、ぬるいお湯に30分ぐらい使ってると、まあね、基礎代謝が上がって代謝が良くなって、まあ健康な体づくりになりますみたいな感じの情報は知ってると思うんですけれども、最近ね注目されてるのがですね、高温反復入浴っていうのがあるんですよ。ご存知でしょうか。まあ、高温、まあ、高い温度で反復何度も入ったり出たり入ったり出たりするっていう入浴法なんですね。で、まあ単純に言いますと、まあ、本当にその名の通りです。高温なので36度とかではなくて、本当に42度からね、43、4度ぐらいの高いお湯に入って出て入って出てっていうのを、まあ、3、4回ぐらい繰り返す。短くても3、4回ぐらいで続けれるんだったら、それをまあ2セットから3セットぐらいやってあげると、すごい効果が出るんですよ。で、どういう効果が出るかっていうとですね、入浴ってあんまりカロリー消費が実はないんですよ。みんな半身浴でダイエットとか言うんですけど、ダイエットまではいかないんですよ、実は入浴自体は。まあ、代謝も上がるし、汗もかくし、体も温まるんですけど、じゃあ果たしてそれで脂肪が燃えてるのかというと燃えてないらしいですね。ただこの反復、高温反復入浴法はですね、1回のそのだから1セット2セットって言ったじゃないですか、まあ、それ終わって出た時の消費カロリーがですね、だいたい300キロカロリーか400キロカロリー。まあこれはどのくらいかというとですね、激しいダンスとかエアロビクスをね1時間続けたのと同じ消費カロリーなんですよ、実質ね。まあじゃあそれで脂肪が減ってるのかっていうと、それはまた変わるんですけど、要はそのくらいと全く同じカロリー消費がまあ見込めますよって。確か私もね、まだちょっとそんなに腰が悪くなかった時にランニングしてた時とかもあったんですけど、ランニングマシンで確かにまあ3、40分、そうでね、50分ぐらい走ってやっと300いくかなぐらいの、その走るっていうのも歩くんじゃなくて走るね、走ってそのくらいかなだったのでね、お風呂から入って出て入って出て繰り返すだけで、その全く同じカロリーが消費できるんだと、まあこれはね、やらなきゃ損みたいな感じになるじゃないですか、体も温まるし。まあじゃあどうやってやるのかっていうと、まあさっきもちょっと軽く言いましたが、40度から42度ぐらいの熱いお湯です。だからちょっと熱いお湯が苦手っていう人はちょっとこれがちょっとできないんですよね。よくね、熱いのに使ってられないみたいな人は、まあそういう人はもう無理しない方がいいんですけど、まあ熱いお湯ちょっとそんな苦手じゃないよとかね、いう人は、まあこの40度か42度ぐらいのお風呂にですね、まず5分間入浴します。5分間ね。でその後5分間出ます。まあその出てる間に、まあ例えば髪の毛を洗ったりだとか、体を洗ったりだとかっていうことをします。とりあえずそのまず入浴は5分間だけです、最初。で、まあ5分間出ます。でその後もう一回入るんですが、この時は5分間ではなく3分間だけ入ります。で、また5分間出ます。で、この出てる時に、まあ、さっき洗えなかった、例えば体とかも洗ったりとかしたりとか、あと、マッサージとかですね。リンパのやつとか、体のマッサージとかを、ここの休憩の5分間にとって。で、最後、3分間また入ります。で、終わりです。で、それで出ます。で、たったこれだけで、1時間エアロビクスやったり、ジョイングをした時と全く同じカロリーが消費できるんですよ。すごいお得ですよね。うん、だから私もね、まあ、冬になったら必ずお風呂には浸かる、まあ、それなりにね、疲れてなかったらお風呂に浸かって、ね、テレビとか見ながら、ゆったりするんですけれども、この高温反復浴っていうのを知ってからですね、まあ、これをやるようにはしています。で、まあ、確かにこれね、普通の半身浴と比べてすごい汗かくんですよ、本当に。 わかります。なんか顔がペロって舐めたらしょっぱいのがついてたりするので、あ、まあ確かに汗はすごい普段より出るなということでは思っているんですけど、ただこれね、いろいろ注意事項とかがありまして、これ守らないともしかしたら倒れちゃったりとかね、湯あたり起こしちゃったりするんで、必ずそれは守っていただきたいんですが、じゃあ何を守るかというと、あまり空腹の時にやらない方がいいんですよ。まあそもそも入浴というのはですね、じゃあご飯食べる前なのかご飯食べる後なのかっていうんですけど、ダイエット効果を見込むためにはご飯を食べる前にお風呂に入るのがいいんですけど、ただ空腹の状態でお風呂に入ってその300、400キロカロリーを消費するようなことをするとですね、やっぱり貧血を起こしたりだとかあんまり体には良くないんですよ。というわけで最初に水分補給を必ずしてください。で、一番手っ取り早いのはですね、スポーツドリンクだとか甘いジュース、水でもいいんですけど、塩水とかでもいいんですけど、ある程度塩分が入ってる、塩分と糖分が入ってるお水なんで、多分スポーツドリンクが一番いいのかな。スポーツドリンクをちょっとコップ一杯とかでもいいんで必ず飲んで水分補給をしてからお風呂にまず入ってください。これやらないとね、汗かこうにもかく汗が出てこなかったりするのでっていうことと、あとこれやってる最中、5分ね、3分5分ってやってる最中も必ず水分補給をしてください。ね、この時の水分なんですけど、みんなほら暑いとさ冷たいドリンクを飲むでしょ。あれね、あんま良くないので、できればその体温と同じぐらいの、だからお湯じゃなくてもいいけど、ちょっとぬるめの水というのかな、常温よりもちょっとあったかい、ほんと36、7度ぐらいのものを取ってくれればと思います。できればこれも塩水の方がいいんですけど、まあ水でいいと思います。なのでお風呂に入る前のその水分補給もできればその冷たいものじゃなくてちょっとぬるめのやつを飲んでください。で、必ずお風呂に入ってる間も水分補給を欠かさずしていただいて、で、終わった後、出た後も必ず飲んでください。あと最後重要なんですけど、よくみんな、まあ冬場はないと思うんですけど、夏場とかにこれをやって暑いって言って扇風機とか浴びるじゃない、あれがね一番ダメなんですよ。急激に体温を冷やすということがですね、せっかく体の芯まで温まったのにもう全部台無しになっちゃう行為なんですね。なのでまあ暑いとは思うんですが、お風呂から出た後は自然に体が冷えるのを、まあ、待っていくっていうことを必ずしていただければと思います。はい、というわけでですね、この高温反復浴ね、すごい期待できると思うので、ぜひ皆さんやっていただければなと思います。で、まあね、プラスアルファで私はもともと入浴剤入れる派なので、入浴剤を入れるんですけど、入浴剤自体にもほら発汗作用だったりとかいろんな作用書いているので、まあそれもプラスアルファでね、汗が出やすくなって、でだとね、やっぱまあおそらくね、300、400キロカロリーの消費があるということは、それなりに体にも変化が出ると思うんですよ。まあ、ただ、やっぱり、どんな運動もね、どんなこういう体にいいよっていうことも、ね、持続、継続は力なりということで、毎日、毎日続けることがやっぱり大事なのかな、なんて思います。まあ、毎日は無理でも、じゃあ、とりあえず週3日とか、週4日から始めて、ちょっとずつ、ちょっとずつ続けていけばな、と思います。で、補足なんですけど、全身浴ってあるじゃないですか。あれもね、実はね、ちゃんとした入れ方をやるとね、結構カロリー消費が見込めるんですよ。で、この全身浴、どうやってやるかというとですね、すごい簡単です。これもね、40度ぐらいのお湯なんで、熱いお湯が苦手な方はちょっと無理なんですけど、その40度ぐらいのお湯に10分間浸かるだけ、終わりっていう感じです。すごい手っ取り早く。で、これもね、確かね、100、200ぐらいしか消費カロリーはないんですけど、まあほら、どうしても、何回も出たり入ったりできないわ、みたいな人は、まずこのね、全身浴から始めて、ちょっとずつ体を熱いお湯に慣れさせていくっていうのも重要かな、なんて思いますので、ぜひぜひ試していただければな、なんて思います。はい、というわけで、この寒い時期ね、体冷えてると思いますので、こういう高温反復入浴っていうのを試してみて、ぜひですね、体を温めて風邪ひかないように、年を迎えていただければと思います。というわけで、後半に続く。